10月8日金曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。今日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。働きがいは何ですか？ライオン。まず上司を育てる。上下の壁壊し、能力発揮。全管理職に半年間の実習。管理職は本当に部下を理解し育てているのか。2019年に働きがい改革を始めたライオンは、全管理職600人に部下との関係を6ヶ月かけ再定義する関係性向上プログラム参加を義務付けました。職場の人間関係が働きがいを左右すると考える企業は、ライオン以外でも増えてきています。TBS 主力ドラマをネトフリに配信、放送3時間後に。TBS テレビは新作ドラマを地上波放送後から間を置かずに、アメリカネットフリックスの動画配信サービスで流します。国内では若年層を中心に、テレビ離れも懸念される中、インターネットで動画を楽しむ若年層をつなぎ止めます。動画配信世界首位のネットフリックスにコンテンツを供給し、海外でも新たな視聴者の獲得を狙う考えです。求む、企業経験のある就活生。東京会場も枠設ける。新しいことに挑戦したい就活生に、インフラや金融など、古い大企業とのイメージを持たれやすい業界で、活躍の場が広がっています。時代の変化に合わせて変革を求める企業では、これまでと異なる人材を採用するべく、新たな採用枠を設ける動きがあります。就活生にとっては、企業やスタートアップ以外でも挑戦できる土壌が広がりつつあります。就活を始めた時は、自動車メーカーなど、いわゆる理系が行きそうな会社しか見ていなかった。こう振り返るのは、2021年に東京海上日動火災保険に入社した西澤さんです。2020年に新設された変革を起こすと見込まれる人材の採用枠であるイノベーション人材採用の2期生として入社しました。三井物産、4億人医療データで稼ぐ、創薬支援や健康管理、資源依存脱却へ安定収益探る。三井物産が世界で医療関連データをかき集めています。アジア最大級の病院チェーンやアメリカ企業など、出資先が持つ電子カルテなどは4億人分以上となります。データ分析を創薬支援や健康管理など新規事業につなげ、2026年3月期に医療・健康領域で1100億円の利益を目指します。資源に依存した経営からの脱却は、積年の課題。脱炭素の流れの中、医療データの活用を変革の先兵にします。インフル感染、今年も少なく、免疫低下で重症化の恐れも。新型コロナウイルス下で2度目のインフルエンザ流行シーズンが訪れます。現状では患者はほとんど報告されていませんが、昨冬流行しなかったことから免疫を持たない人が増えており、感染した場合に重症化する恐れがあります。マスク着用など感染対策を徹底するとともに、インフルエンザのワクチンを接種することが重要です。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが今日知っておくべき言葉は LNG です。チェックしておきましょう。LNG とは、メタンを主成分とする天然ガスをマイナス162度まで冷却して液体にしたものです。液化すると体積が気体の約600分の1となり、専用船での大量輸送や重要地の近くのタンクでの貯蔵も可能になります。夏場に余剰なガスを液化して LNG として一時貯蔵し、冬場に再ガス化するなど、季節変動のある発電需要に対応する手段にも使われています。以上が今日知っておきたい用語、LNG についての説明でした。 ニュースで見かけたらぜひチェックしてみてください。ここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今週のクイズです。マイナビ日経2022年卒大学生就職企業人気ランキングの理系学生の第4位となっている人気企業、みんな大好きチョコレートや乳製品を販売する明治ホールディングスが2022年度に実用化するものは何でしょうか。次の3つから選んでください。1、牛乳のボディクリーム。2、コロナワクチン。3、チョコレートを使った発電。3、2、1。答えは2のコロナワクチンです。明治ホールディングス傘下の熊本市の KM バイオロジクスは21日、臨床試験中の新型コロナウイルスワクチンで有効性と安全性を確認したと発表しました。10月にも最終段階の治験を始め、2023年3月末までの実用化を目指します。実用化に先立ち、2022年4月までに年1500万回分の生産体制を構築します。 KM バイオは不活化ワクチンと呼ばれるタイプのワクチンを開発しています。弱毒化したウイルスを用いる手法で、インフルエンザワクチンなどで広く普及しています。お菓子やアイスクリームのイメージがある明治ホールディングス、健康価値領域での新たな挑戦の一環として価値競争センターを2019年4月に設立しました。食品事業と医薬品事業を持つ明治グループの強みを生かし、それぞれの事業分野における研究をさらに融合・発展させ、老化や食事療法、マイクロバイオームなどの研究に取り組んでいきます。オープンイノベーションを積極的に推進しながら、健康寿命の延伸につながる独自価値の創造を目指しています。私の大好きなお菓子を数多く扱う明治、健康を守る研究をできる環境が揃っています。もし入社したら、お菓子から医療まで広い分野で活躍できそうですね。今日紹介したクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事をお読みになれます。来週もぜひチャレンジしてみてください。ヤング日経上下芽衣がお送りしています。先日久しぶりに会った愛知出身の大学の後輩から帰省のお土産をもらいました。ラスクでとても有名な群馬の高崎のガトーフェスタ原田のティグレスというチョコレートケーキをオグラーンテイストにアレンジしたものでした。こちらの商品はなんと愛知県限定のものなんです。オグラーンの優しい甘さをバニラが引き立てる和洋折衷の味わいで、ケーキのバターに粒あんが合うんです。愛知だけではなく、北海道、東京、京都、広島の限定商品もあるみたいなんです。限定商品って特別感があって興味をそそられますよね。愛知といえば、私は小学生の頃からアイドルグループの SKE48 を応援していたこともあり、とても身近に感じています。愛知で一番好きなスポットは犬山市にあるリトルワールドです。犬山市は犬山城だったり明治村だったりモンキーパークだったり、観光地がたくさんあるので訪れたことがある方は多いんじゃないでしょうか。リトルワールドは名古屋鉄道が犬山の観光開発のために出資して1983年3月18日に開園したものです。1970年に大阪で開催された万博で展示される予定だった世界各国民族の伝統的な建造物の移築先として話が上がったそうです。名古屋鉄道は明治村と合わせた犬山の観光振興のためにこの土地を用意しましたが、その後万博のパビリオンは独創的な建造物が作られる方向に転換することになりました。リトルワールドは独自に世界の民家を収集し、日本で最初の民族学博物館を目指していく方針に 転換せざるを得なくなりました。世界中で古民家を買い付け、移築するという作業は容易には進まず、開園まで15年近い年月がかかったそうです。その間に大阪の万博跡地に国立民族学博物館が先に開館し、日本最初の民族学博物館となることができなかったため、テーマパーク色を濃くした人間博物館というコンセプトを前面に出すようになりました。人間博物館というキャッチフレーズは、後に野外民族博物館と変更されています。現在は23カ国、33施設が現地から移設されています。入園すると1日で世界一周が体験できるというのが売りになっています。初めてこちらに訪れたのは小学校の修学旅行でした。アフリカンプラザでワニの肉をいただきました。恐る恐る食べてみると鶏肉のような味で胡椒が効いていてとても美味しかったのを覚えています。他にも屋台価格の美味しい世界の料理を楽しむことができます。民族衣装も1着500円ほどで12カ国で着ることができます。私の家族は全員揃ってインドの民族衣装、サリーとクルタを着ました。子供から大人まで一日中楽しめます。海外に行くのが難しい今、国内、愛知県犬山市リトルワイルドで世界旅行を楽しんでみるのはいかがでしょうか。先週コメントをくださった花男さん、ありがとうございました。照強、ぜひ応援していきたいなって思っています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また日経電子版の購読のお申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。